Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして、僧侶の川村妙慶です。今日の法話のテーマは、人間の多面性を見ようについてお話しいたします。今日は画家ゴッホのお誕生日です。誰もが一度は聞いたことのあるお名前ではないでしょうか。ゴッホは37年という短い人生で幕を閉じました。肖像画や花、風景画が多く、ひまわりは代表的な作品ですよね。しかし、画家として活動したのはたった10年間に過ぎず、生涯で売れた絵はたった1枚だけだったそうです。ゴッホの名が世に広まったのは、彼が亡くなった後のことでした。1853年3月30日、オランダのズンデルドという小さな町で生まれたゴッホ。ゴッホは幼い頃から癇癪という怒りの感情をコントロールできない性格があったそうです。人間関係では何度も悩まされたそうです。学校でも問題児扱いされ、小学校を退学させられたと言われます。ゴッホは当時をずっと椅子に座っているのはつまらなく耐えられなかったと語っています。しかしその頃から暇さえあれば絵を描く子供でした。11歳の時に描いたと言われている農場の家と納屋という作品は父にプレゼントするために描いたと言われています。独学で描いたとは思われないような立派な絵をゴッホは小学校の頃から描いていたんですね。13歳になったゴッホは国立高等市民学校に進学しました。そこではパリで成功したコリネース・ハイスマンスという画家に絵を習ったと言われています。しかし、この学校も1年で退学をしました。家族の中で仲の良かった4歳年下の弟テオへの手紙からは、学校でトラブルがあっただと思われる内容が書いてあったそうです。それから叔父の助けによりゴッホは画商の店員となりました。画商の近くにあったマリウッツハイス美術館でレンブランドやフェラメールなどオランダ黄金時代の絵画に触れ、美術に興味を持ったゴッホは本格的に絵を描き始めたと言われています。ここでは約4年間過ごし、まあ人間関係に悩まされることはなかったんですね。1873年にはロンドン支店に、1875年にはパリ本店に転勤をしました。しかし、パリ本店では金儲けするためだけに商売をする商店に反感を募らせていきました。無断で休むなどの問題を起こしたゴッホは解雇されたんです。それから本屋の店員や学校の職員、伝道師を目指すなど試みたんですが、ゴッホのまっすぐすぎる性格が周囲とは合わず、定職に就かないゴッホは家族からももうお手上げだと見放されてしまったんですね。そんなゴッホの唯一の味方が4歳年下のテオでした。テオはゴッホに資金援助をするなど、経済的にも精神的にも大きな存在となり、ゴッホは絵を描くことができたんですね。ゴッホの作品には疲れ果ててというのがあるんです。病気の老人が頭を抱え悩んでいる様子を描いているんですが、ゴッホは楽しい作品だけではなくって、悩める人に目を向けていたんでしょうね。そ そしてゴッホの代表作といえるひまわりです。ゴッホがひまわりの絵を描くきっかけは、まあ現実的には金銭面がありました。モデルを雇うお金がないので、まあお花だったら無料で描けるだろうということと、もう一つ、ひまわりというのは共同体だ。だからやはりこの共同体ということをやはり見ていただくこととも共有したかったのかもしれません。そしてこの青とか黄色とか、いろんなその黄色の中にその青があるとか、その黄色のひまわりにこだわりながら、そして補色にも目を配ったそうです。そしてゴッホは日本の浮世絵にも興味を持って勉強してたそうなんですね。やっと気の合う友人画家と共同生活をすることになったんですが、この友人画家がゴッホをすごく罵倒したことがあったんですね。そのことがずっと傷ついたんでしょうか、まあ、大喧嘩をしてしまい、そしてその中でゴッホは自分の体も切ろうとしたそうです。実際耳も切ったそうなんですね。いかに精神的に限界を感じていたか。残念ながらゴッホはその後病院に入りました。しかし絵を描き続けたと言われています。病院の窓から見える風景を見て、どんどんゴッホは作品を残しました。今ではゴッホイコール天才というイメージがありますが、ゴッホは過去いろんなさまざまなやはり問題を起こすなどして、紆余曲折の人生だったんですね。ゴッホは学校では才能がないから10歳から始める 初級クラスに行った方がいいって言われたこともあったそうです。そんなゴッホはなぜここまで有名になったんでしょうか。そこには柔軟性があったそうです。一般の画家は自分のやり方を曲げずずっと貫くという方が圧倒的だった中、ゴッホは暗い絵を描く反面、やはり今の時代を見ながら楽しい絵にも変えたり、固定観念に縛られず、そのままいろんな状況を見て表現方法を変えていたそうなんですね。下手くそっとバカにされたゴッホが今1枚100億円の価値がついたのは、実はゴッホを支えてくださった弟のテオの存在があったそうです。テオとテオの奥さんがゴッホの作品を広めていった、そんな協力があってゴッホはこうして名前を残されたんですね。きっとテオの中にはゴッホの才能、そして激しい性格だったんだけど、その中に鋭い何か発想を見抜いてたんでしょう。ゴッホは数々の言葉を残しています。一つ紹介しますと、何も後悔することがなければ人生はとても虚しいものになるだろう。何も後悔することがなければ人生は虚しいものになるだろうとおっしゃったと言います。普通だったら後悔しないように上手に人生を渡り歩きたいと思うところなんですが、ゴッホは後悔することがなければ寂しい人生で終わるとおっしゃったんです。私はこの言葉を見て衝撃を受けました。後悔することは大切なんだなと思ったんです。どうにもならないことを取り戻したいというのが後悔ですよね。しかしやってしまったこと、できなかったことをどれだけ悔いてもやり直すことってできないんですよね。しかしそれが悪いんではなくって、その後悔がこれからの私の人生を色とりどりの絵に仕上げてくれるんだということをゴッホは伝えたんではないでしょうか。ゴッホは日本にも興味を持ったと言われています。すると日本の感覚を羨んでたとも言われています。 そう言って全世界を見ながら自分の作品作りを、短命でありながらでも毎日毎日自分の感情と向き合いながら表現をしていたんですね。改めてゴッホの絵を見直してみたいなと思いました。今日は一面だけを見るんではない、いろんな部分があるんだ、嫌だと思った人にもいい部分があるんだ、なんか暗いなと思う人にも輝いてる部分があるんだということで、今日は人間の多面性を見ようについてお話しいたしました。